皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムズです。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。もう今年もですね、あと1週間ちょっとですね。本日のゲストは、松本浩二さんです。
こんばんは、松本です。
松本さんはこの番組も4回目になりますね。
あ、そうですか。
そう、
3回目かと思ってた。
そうか、3回目ですかね。
ああ、
はい。松本さんは、はい、ノートダム小学校で、40年近く、
はい、
ずっと先生やっておられて、はい、ノートダムの、学校法人の理事事務局長もされたという方で、はい、ですね、まあ、2009年ももうあとちょっとなんですけども、うん、ですね、本日のテーマは、
はい、
松本さんは去年までずっと、まあ、働いておられて、
はい、
で、まあ、リタイアされて、リタイア、されて毎日ですね、いかに楽しいかということをですね、ちょっといろいろと教えていただきたいと思うんですけれども。
はい、わかりました。これから退職する人、していく人がですね、非常に多いと言われてますけれども、私も散歩したり山にトレッキングしたりするときですね、もう本当に驚くほどたくさんのリタイアした人たちの姿を見ております。
うん、はい、人生にはね、
はい、
まず、まあ、第一の人生っていうのはいろんな見方があるけれども、うんうん、僕やっぱり第一は学ぶことで、はい、まあね、ある程度、まあ、大学までか、あるいは高校か大学まで、そして就職が僕は第二の人生になると思うんですね。は
い、なるほど。
で、今平均寿命が非常に伸びてきてるんで、
うん、
まあ、リタイアしてから20数年、
はい、
多くの人があると。
そうですね。
そのリタイアしてから非常に長いので、
うん、
それをどう生かすかっていうね。
うん、
京都はリタイアしてから、まあ、おっしゃったように、
はい、
山歩いたり鴨川歩いたり、すごく恵まれた環境にあると思うんです
よね。そうですね、恵まれてると思います。はい、今第一、第二、第三の人生とおっしゃいましたが、私は先生をしていた関係でですね、ゼロ、つまり、はい、父母未生以前とかいう言葉ありますけれども、うん、まず学ぶという前にね、
うん、
まあ、一般にレディネスとか言いますけれども、そのゼロの時代があるのではないかと。
うん、
で、第三というのはですね、やっぱりそのゼロへの回帰って言いますかね、あるいはよくゼロからの出発とか言いますけど、
第二の人生で教えてはったっていうことが、
は
い、プラマイゼロになるということですか。
いえ、そういうことではなくて、第一の人生の前にね、ゼロがあると。
ゼロがあると。
で、第三の人生は、もうその第三の人生で終わりっていうんじゃなくてね、うん、第三の人生から今度ゼロへの回帰。つまり、自然からね、創生というか、生まれてきて、
うん、
そして、第3期を迎えてね、
うん、
そしてまたこうゼロに帰るという、これ循環のあるね、
はい、人生を見る場合にこう、うん、360度の円に描いた場合に、
はいはいはいはい、
大体その例えば春夏秋冬っていう、ね、
4つ
で割れば、
ね、はいはいはい、
大体その、例えば20、40、60、80というね、うんうん、そういう円に描いた場合に、
はい、
まず春が20歳で、
はい、
そして40がちょうど真ん中で夏ですね、
はい、
そして60が秋で、
はい、
そしてゼロにこう戻るっていうね、
はい、また春にね、
また春に戻るっていうね、
うんうん、
だからそうするとリタイアっていうことはですね、
はい、
ちょうど最後の秋から冬にかけての、う
ん、なるほどね、
あるいは最もそのハーベスト、実りの、
うん、
全て自分が蓄えたものを発揮する時期
でも、そうですね、
うん、
それぞれ の個人による実感があると思うんです、
うん、
でも私は改めてね、まあ、リタイアして鴨川を歩きながらね、京都の四季をね、うん、本当にもう味わうことができました。まあ、うん、今日も味わうことができましたしね、
うん。
そうすると冬という時代は冬来たりなば春遠からじじゃないですけどね。
うん、
何か私にしては冬が終わり、人生の終わり、終末期ね、老年期というよりも春を待つ気持ちですね。新たな人生のね、 意味がというか、新たな人生にこう あるステージのようなものを感じるんです、
うん
うん、ですから非常にこう充実感っていうんですかね、今まで仕事していて焦燥感とか、まあ、ストレスとかね、まあ、いろいろ言われたんですけど、今はなんかこう本当に出会うもの、ね、それが自然であれ、まあ、例えば散歩されてた中野さんにであれね、うん、今日出会った人であれ、うん、もう出会うすべての人からね、うん、何かこう、豊かなものがね、特に鴨川の流れというか、この鴨川の四季をね味わうことで、もう本当にこれは今まで経験したことがないのでね、どういう表現していいか分かりませんが、
松本さんの場合は、
はい、
やっぱりリタイアしてから人生をこう謳歌されてる、
はあ、
いい例だと思うんですね。
もう本当にね、
僕もね、ウィーン時代に上司が、リタイアした時、そのパーティーでもう本当にもう嬉しい、これから新しい人生が始まるみたいに、で国連の場合非常にペンションもいいので、もう本当にこうもう最高、もう人生でまさにその、まあ、10代ね、
はい、
まあ、20代前半に味わったような、日本人が味わるような、はい、そういう感覚で、
はい、
リタイアされた姿を見た時に、
今
やっぱりね、平均寿命が伸びたので、
うん、
リタイアしてからどう生きるかっていうね、
うん、
で要するに勉強も、うん、行って、うん、そして、仕事もして社会に貢献やって、はい、でリタイアしてから多くの人がその、はい、その知識を知恵を、
うん、
社会に生かさないパターンが、
うん、
生かさないパターンが多いんで、
生かせない
、ね、いかに生かすかっていうね、
うん
うんうん、
そのことについて言いますとね、やはり皆さん、これはもうイメージだと思うんですね。ですから私に聞くまでもなくね、一度ちょっと鴨川をね1ヶ月ね、
うん、
歩いてみてくださいと言った方がねよくわかるんじゃないかと、あるいはそんな1ヶ月でせっかちのこと言わないで1年間ね、じっくりね鴨川で京都の自然というよりもね、ある意味地球の営みというか、本当にね、1万年、2万年ね、
うん、
あるいは10万年、100万年のね、こう、営みを考える歩みをすれば、本当にね、私が言っている、ものにね、だから、くめども尽きせぬという思いがあるんですよ。
うん、
消耗と私思ってたんです。うん、仕事をして、もう消耗し尽くして、ね、うん、そして死んでいくと。いうイメージでリタイアを考えてたんです。ですからもう仕事辞めるとなんかすることなくてぼーっとするとか、毎日が日曜とか、
うん、
濡れ雑巾とかね、うん、濡れ落ち葉でしたっけ、うん、なんかそういうねことをもう非常に脅迫観念のように思ってたんで、一生懸命仕事した部分もあるんですけど、
一生懸命仕事をするということは、はいはい、まあ、燃焼してね、灰になるんでなくて、
はい、
松野さんがおっしゃったように、うん、そのゼロになると、
うん、
でこれはね、ニーチェの好きな言葉で、
はいはい、
人生の第一は、
は
あ、ラクダのようにですね、こう砂漠を水もないところずっと歩いていって、
は
あ、そして第二が、
うん、
そこにライオンに出会って、そこにその勝負して強くなって、そこに勝ったものが、
はあ、
子供の童心に戻るというかですね、今先生が言われた、ゼロ、松本先生さんが言われたね、ゼロに戻ると。だから、最もその子供の時のピュアな、
うん、
素直な、気持ちに、ね、なるというのがリタイアすると。その空間というのはね、その感じというのは、この番組というのはシンクタンクジャーナルなんで、シンクタンク、はい、考える空間が ね、京都には、まあ、鴨川、ね、三市水明の、山に囲まれた自然とカート、うん、そして歴史ね、
うん、
そして哲学するね、哲学の道、
うん、
まあ、法然院もね、先週出ていただいた、うん、会社さんもおっしゃってましたけれども、考える空間がね、
はい、
京都にあるんで、
うん、
その考えを、
うん、
世界に発信するというね、
うん、
地球のために何とかしようという、
うん、
そういうことをね、やっぱり京都からいろんなビジョンを発する、これがシンクタンクジャーナルというの、そういう番組なんです ね、
なるほどね。
今 COP15 がね、
はい、
コペンハーゲンで終わりましたけれども、はい、日本の存在感がやっぱりだいぶこう、うん、薄かったというかですね、
そうですね、世界の、ね、
うん、やっぱり京都のね、この考える、うん、リタイアした人の集団、やっぱり考える時間がありますよね、
はいはい、
そういう人の意見がもっと世界にね、
うん、
生かされたらいいと思うんです
けど、なるほどね、まあ、おっしゃる通りで、中野さんのように、もう国際フリーターでね、世界のあちこちをこの体験し、見てね、そしてさらにシンクタンクで考えてという、そういった大きなね、本当素晴らしい歩みをされている方に私、出会ったおかげでね、実はもう退職すればね、なんか狭い世界になんか自分の趣味と、私も趣味がいろいろありますので、まあそのうちのどれかをやるとかね、まあ成功うどくとかね、まあそういった雰囲気しか感じられなかったんですけども、今おっしゃったCOP15 でもね、本当に自分の腸内に起こっているかのごとくね、考えるというか、それ思いを巡らしてね、自分が豊かになれる、地球の未来を考えることでね、自分もね、本当に豊かになれるっていうのはね、これは仕事をしていて感じることはありませんでした。
うん、仕事をするということは、市場経済の原理にのっとると、はい、日々のね、そのいかに利益を上げるかと、また公務員の場合は、また別に、そのもっと理想は高くても、働くほど、途中でね、諦めて、あとはこう、もうその惰性というかですね、それで定年まで迎える人も多いと思うんですけれども、今やはりその地球域というか地球全体のね、問題、例えば COP15 でみんながこう集まって、集まること自体がね、アメリカの大統領も日本のトップも、
そうですね、
中国のね、プライムミニスターも全部世界中みんなが集まって一つの、いかに気候変動のね、その枠組み、フレームワークを作るかということで、こう議論する、それ自体がすごく、すごいことだと思うんですけどね。
そうです。もう本当に、これはね、今まで人類史上になかったとかね、ある意味、ちょっとオーバーな表現も使ってるけど、私はその通りだと思うんですね。もう各国のトップがこんなにたくさん一堂に集まる、そして話が、なんかできない、協定議定書のことがどうのこうのとかね、そんなのできるわけないんでね、とにかく集まって、そして自分の国の未来っていうか、やっぱり自分の国中心でしょうけどね、やっぱ地球規模のことをね、もうフランクにね、話すようになって、そこで利害が衝突してというね、これは当然でね、そして素晴らしいことだと思うんです。ここで一致したらね、もう地球の未来ないと思います。
そう、はい、ちょっと20年ぐらい前から、気候変動のね、グリーンハウスエフェクトというんですか、そのことを、やっぱり京都のプロトコルがあって、今はコペンハーゲンのね、
プロトコ
ル。だから京都という、やっぱりイメージね、
京都だったんですよね。
京都ですよ。京都からコペンハーゲンに。ニューヨークタイムズのトーマス・フリードマンが、昨日コラム、やっぱりなかなかからコペンハーゲンに行って、このCOP15の会議に出たんですけどね。要するに地球問題を語る戦略的ななんとかので、記念日みたいな、みんなが集まる、そういうことか、あるいは、世界中からみんなが集まって、戦略的レースというか、要するに競争というかですね、地球をオリンピックのように、地球環境問題をどうするかという、それぞれの、人が集まって、金メダル取るようにね、銀メダル取るように、銅メダル取るように、多くの国が、地球を良くするためにね、オリンピックのように競争することによって地球が良くなる。だけど今回の会議は、なんとかデーに終わって、レースまでいかなかったっ。これうまく表現するなと思ったんですけどね。
その通りですね。いや、おっしゃる通りでね。いずれにしても、今後のね、ことに関して、もう死ぬまでの老後というかね。だけど私は、それは次の時代にね、生きていくっていうか、それは地球の未来、オーバニーや宇宙の未来の中にね、自分が存在している、京都の四季にね、自分が存在している、明日の、この、中にね、自分が生きていっているというね、もうその実感はやっぱりね、非常に気持ちっていうか、豊かな感情というか、なんか老後を迎えるみたいなね、そういうものではない。
それは、リタイアしたら時間があって、 式の、うん、やっぱり1年前ですからね、大祭、もう2年になるんですけど、
2年ですね、
そうですね、1年間、式すべて経験されて、
はい、そうなんです、
初めて、
そうなんです、
やっぱり1年経って初めて、はい、こう自然と、
1年目はまだちょっと無理でしたね、
2年目から、
2年目に入ってからですかね。
うん、あのリタイアしてからも本当にこう楽しく、はい、その、日々の生活のこともそうだけど楽しみながら地球益のためにね、
うん、
地球環境問題なり貢献する、うん、それをやっぱり考える、
はい、
まあ、京都はそういう空間ですんでね、
そうですね、
うん、まあ、あの後半もですね、引き続きそのリタイアしてからの人生あるいは国際情勢について、うん、松本さんからお話をお聞きしたいと思うんですけれども、いつものように、ここにここでですね、ハワイのノーシアの音楽を楽しんでいただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティ中野タムスです。このシンクタンクジャーナルのオープニングは世界中の子供たちにっていう、ハーフムーンっていう湘南に、おられるカップルが歌っておられる歌、前半、初めと最後に聞いていただいております。で、真ん中はやっぱり僕ハワイに住んだことありますんで、そのノーシュアの自由な雰囲気、今大好きなんでいつも聞いてもらっております。うん、松本さんね、リタイアされて、はい、リタイア、うん、何の制約もなしに、うん、今まで自分が学び、そして教えてきたり、うん、あるいは社会に貢献した、してきたことをですね、はい、生かす。で、哲学的、宗教的にこう見てみると、21世紀の今日、例えばキリストとかですね、うんうん、アハメッドとか、あるいはまあ、ギリシャの哲学からいろんな、はいはい、そういう人と我々の違いは、宇宙から地球を見られるということで、
ね、
宇宙から地球を見た場合に宇宙飛行士、うん、今野口さんもソユーズに乗っておられますけれども、宇宙から地球を見たら、宗教観、人生観が、うんうん、まあ、変わると言われてるんですよね。うん、
僕はその通りだと思います、うん、だから私も乗ってみたいなと、アポロがね、月に着いたときね、そう思いました。まあ、面白いことにですね、宇宙に神様いたんですかって言ったら、まあ、ある飛行士はね、宇宙に神様いませんでしたという人もいるし、うん、私は宇宙で神の存在をね、確信したとかいう人もいるわけですね。うん、つまり、このことはですね、やっぱり哲学の流れの中にもね、必ずあることだと思うんです。
うん、
で、まあ、そこで地球をまあ、そのガガーリンじゃないですけどね、緑の、うん、青いね、
うん、
本当、水球っていうんですか、うん、素晴らしいというね、宇宙に輝いている地球を見たらっていうのは、もう私たち、まあ、写真とか、それこそ今だったら、テレビででもね、うん、見れますけども、それを見ただけでもね、やはり私もそういう宇宙的に考えても、かけがえのない一個の生命として存在している、地球もが存在しているように、
うん、
そして私がもしも生き続けるということであれば、次の世代はないわけでね、私たちの前の人たちはずっと、まあ ある意味死んでいきながら次の、あの生命ね、次の、あの地球っていうかな、でそういうものにこう関わってきていると思うんです。
我々が、はい、あの例えば宇宙ステーションもそうだけど、はい、宇宙に行きたいっていうのは、うんうん、我々のはるか昔の、はい、先祖というか、
そうですね、
まあ、精神性というか、うん、それは明らかに宇宙から来てるから、うん、宇宙に行きたいと。
そうですね、
あのよく一神教のね、はい、あのまあ、ユダヤやキリスト、うん、イスラム教、うん、海教というのはですね、はい、特に海峡に関してはあの砂漠で何もない空間で、はい、生物があまりいない空間で、うん、夜空を見るしかないと、うん、そこで満天のね、夜空を見ながら、うん、宇宙観に浸ってる時に、うん、そこに一神教、うん、まあ、サムシングレートみたいな神 に、うん、に近くなるということでね、
はい、
そこで一神教が生まれたと、うん、でそういう考えからもう一つ進んだのが、うん、我々宇宙からこの美しい地球を見た時に、うん、神秘的なですね、
なるほど
ね、ものを感じると、
はい、いや、感じると思います。
経験できる、
はいはい、うん、昔もですね、私あのやっぱりあの星空がもうそれこそ星が降るように見えるね、うん、あの体験しましたけど、もうその時のその感じというのはね、自分の日常から考えるとあまりにも広大な宇宙とね、あまりにも小さな自分ということがね、あまりこうつながらなかったんですけどね、うん、リタイアすると場所と、なんていうんですか、まあ、その空間ですね、空間と時間がね、もう全く自由なわけです。
時空を超えてですね。
もう文字通りそうな。
時空間を超えて、
はいはい、
もちろん時間がね、リタイアするから時間があるっていうことは、朝、昼はね、まあね、鴨川を歩きながらこう神社仏閣行ったり、夜はゆっくり夜空を見ながら、こういう冬の、ね、美しい夜空を見ながら、ね、じっくり夜空を見るということは、僕は水気大説という、まあ、哲学宗教家のお考え好きなんですけれども、うん、考えるということは実は考えてないことで、うん、考えてないということは考えると、うん、で星を見てた方が僕は塾行って勉強するよりか、うん、あるいはこう賢くなるよっていうこともあると思うんですね、はい、ずっとこう、限られた何かを本読んだりする時もちょっと立ち止まってゆっくりその、
そうですね、
川のせせらぎを、ね、うん、聞いたり、うん、星を見たりすることによって、うん、なんかちょっと人生観が変わったり、うん、あるいは見方が、
うん、
物事の見方がちょっと、うん、進歩するかなというふうに思うんです
よね。なるほどね。私はそれはですね、やっぱり先ほどゼロって言いましたけどね、無の状態の時にね、ある意味無意味とかね、無時間とか 無場所って言葉としてあるかどうか知りませんが、まあ、そういう状態の時、まあ、未分化のね、もうとても人間としてしか見えないただ命の塊というか、うん、そういう時のですね、まあ、胎教になるんでしょうかね、うん、まあ、それから母の会に抱かれてね育っていく過程で、うん、とてもまあ、学習とかね、
うん
うん、考えられない状態の時、そして例えばその忙しい塾通いで忙しい子供であってもね、なんかぼーっとした時間っていうんですかね、何考えてるのか、何見てるのか、どこにいるのか分からないような状態で、まあ、睡眠の状態はそうかもしれませんけどね、うん、でも現実 の、 それこそ京都のね、自然の中でね、そういう時間が持てたらね、
うん、
何か非常にこう豊かになれるような気がするんです。まあ、これは気がついたのはそのリタイアしてからなんですよね。もう朝何時に起きようがね、いや、
リタイア、うんうん、してから進化する時間があって賢くなる、はい、今段階の世代の人がね、ーはーはー、こうリタイアで、はいはい、まあ、所得が倍々に増えた時期があるということをおっしゃったと思うんですよ ね、
ね、はい、
ものすごくやっぱり今の若者よりか、うん、むしろ、うん、いい時代をこう右肩上がりの成長期でね、
もう
給料がもう本当にこう、もう伸びて、は
い、
何でも自分の好きなものを、ね、
バイバイゲームみたいにね、
はい、そういう時代にこう生きてこられて、やっぱりそういう恵まれた、まあ、苦労もされたと思いますが、そういう方が今のこの日本の社会の問題、あるいは世界のいろいろと直面する問題に対してですね、
うん、
こう知恵をですね、
はい、
みんながこうサロンのような形でリタイアされた方、
は
あ、あるいは今の学生も、うん、あるいはこのシンクタンクジャーナル聞いていただける、ね、うん、リスナーの 皆さんが自由に意見交換をできて、うん、その意見交換するときに、うん、よくするための議論というのはもっとやりたいです
、ね、あなるほどね、
足を引っ張り合いみたいな議論がね、
はいはいはい、
たくさんあるかと思いますけれども、
はいはいはい、だから僕はですね、若い人たちというか、今生きている私たちも含めたね、まあ、日本の状況ですけどね、おっしゃるようにもう本当に敗戦直後からのね、状況から考えたら、まあ、こんなところまで来てるわけで、今の時代が大変だって言うけれども、昔を生きた人は昭和初期の不景気の方がもっとね、大変やったと。うんうん、まあ、226が起きる前後はね、うん、もう東北地方は大根かじりね、うん、娘は売られとかいうね、うんうん、そういうことがあるわけですよ。だから今の状況を見るとね、とてもそこまで行ってるわけではないと、うんうん、でじゃあずっと右肩上がりでね、高度経済成長続けていったらね、日本は本当にそれで幸せな国になれるのかったらね、うん、やっぱりどこかでね、何かに、うん、で今私は全世界的に地球規模の問題にね、等しくぶつかってると思うんです、うん、だからこのレースの中でね、うん、なんとかうまくね、自分の国だけね、うん、世界の中で豊かになろうと思って豊かになったら、うん、まあ、滅びるほかないと思います、うん、だから先ほど中野さん言われたようにね、そういう地球の未来に関してね、自分の非常にたった一人の頭の中ですから、でもそれが本当にこう、もうそんな問題に関係ないとか言うんでなくて、リタイアしてからね、さあこれから本当のね、
そうですね、
地球のためのね、人生がね、遅れると。
リタイアしてから、
はあ、
まあ、例えば NGO というね、ノンガーメンタルオーガニゼーション
ね。今おられますよね。ね、
僕、ワシントンにいるときね、NGI というね、聞いたこと、日本では聞いたことない言葉、NGI というね、はい、NGO というようなオーガニゼーションですね。政府組織、
はい、
政府個人、はい、インディビジュアルというね、
は
い、
あ、そうですか。愛
というのは、要するに政府であって、政府のためじゃなくて、地球のために、貢献して、そして個人でね、
うん、
別に組織も何も入らなくて、個人が集まって、何か意見を交換すればね、NGI というノンガーメンタルインディビュアルという言葉は好きなんですけどね、組織に入って何かやるのもね、リタイアしてから鬱陶しいことなんで、個人個人が何のその社会的制約というのね、やっぱり社会的制約というか、やっぱりいろんなことを経験されてるから、
ね、
大人でそういう方が、
うんうん、
大きくね、鴨川を歩きながら、鴨川で会った人、まあね、はい、井戸端会議もいいんだけど、はいはい、もっと地球全体のことを語ったり、COP15 のコペンハーゲンの会議で、日本の存在感がちょっと薄いっていうね、そういう話を冒頭してましたけども、そこで話してるみんな そのグローバルイングリッシュという、
はい、
分かりやすい英語を喋っておられるみたいな。
いやあれもびっくりしました。
はい、イギリスでいうクイーンズイングリッシュとかね、
うん、
それでいいアッパークラスに、ね、発音があるとか、うん、そういうことを関係なしで、みんながやっぱりああいう国際舞台で、
うん、
話されてる英語というのは、うん、発音でなくて、それぞれの国々の癖のある発音で、
うん、そうです
ね、
はい、
意見を言っておられる、
はい、
みたいなね、
まあ、ハートがあればね、
うん、
はい、いやいや本当に今日はまあ私の個人的なことではありましたけれども、やはり中野さんとの出会いでね、ここまで世界を知ることができね、やはりその中の自分ということで老後は豊かに生きれると言いますかね、本当に、はい、もう若者と同じなんていうかな、うん、
まあ、ラジオカフェシンクタンクジャーナルは京都の思いを、
はい、
世界に発信しようという番組で、
今
ライブでなんですけども、再放送は夜9時からまたインターネットも聞いていただきたいと思います、はい、松本先生どうも、
はい、
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。